お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからオバデヤ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はオバデヤ書15節から21節、オバデヤ書最終回になります。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書オバデヤ書の学びをしていますが、オバデヤ書15節。主の日はすべての国々の上に近づいている。あなたがしたようにあなたにもされる。あなたの報いはあなたの頭上に帰る。お分かりのように、国は神様に対して責任があります。神様の御言葉はそのことをはっきりと示しています。例えば、申命記21章の1節から3節には、次のように書かれています。あなたの神、主があなたに与えて所有させようとしておられる地で、刺し殺されて野に倒れている人が見つかり、誰が殺したのかわからないときは、あなたの長老たちと裁き司たちは出て行って、刺し殺された者の周りの町々への距離を測りなさい。そして刺し殺された者に最も近い町が分かれば、その町の長老たちはまだ使役されず、まだ首輝を追って引いたことのない群れのうちのメスの子牛を取り、言い換えれば、行動で誰かが殺されているのを見つかったとき、彼らはその殺された人がどの町に一番近いかを調べるために測量をしなければなりませんでした。そしてその一番近い町がこの事件を引き受け、誰がその人を殺したかを解決する責任を持ちました。これは神様が制定された偉大な原則であると思います。クリスチャンは自分たちの国籍が天にあるということについて語ります。そして教会の頭である方が天におられるのは本当です。でも教会の足は地についているのです。クリスチャンには自分たちのものである国の国民として神様のためにできる限りの影響を及ぼす責任があります。クリスチャンが政治に飛び込まなければならないと言っているのではありません。でも確かに神様はもっと多くの純粋で聖書を信じているクリスチャンを政治の場面で用いることがおできになると思います。一部の人たちは、政治はあまりにも汚れてしまったので、クリスチャンは一切政治に参加すべきではないと言います。でも進んで自分の二本の足でしっかりと立って重要な働きをしようという本物のクリスチャンは、政府の働きの中で神様に用いられることができると思います。それぞれの国は神様に対して責任があり、あなたはその国の一部なのです。それぞれの国は神様に対して責任がありますが、これは神様は彼らがキリストを受け入れたか拒否したかに基づいて 国々を裁かれるということを意味してはいません。なぜなら、未だかつてキリストを心を込めて受け入れた国は一つもないからです。どんな国でも、その国がキリスト教国であるというのは間違いです。イギリスやアメリカなどでは、クリスチャンたちが大きな影響を与えたことは確かですが、どちらの国も本当のキリスト教国であったことはありませんし、現在どちらも神様から遠く離れてしまっています。また15節には、あなたがしたようにあなたにもされる。あなたの報いはあなたの頭上に帰ると書かれています。エドムは、オバデヤが予告した通りに滅ぼされました。まずエルサレムが崩壊した後に、エドムの人々はバビロンによって捕らえられました。彼らは難攻不落の要塞の町、首都ペトラにスパイを送り込むことによって、そのことに成功しました。その後マカベヤ兄弟が、さらにエドムを征服し、そして最終的にローマ人たちが紀元70年にエルサレムを破壊したときに、エドムも滅ぼされたのです。そのときに国としてのエドムは世界の表舞台から姿を消し、それ以来エドムに関しては何も伝えられていません。エドムがもう一度国として復興するかどうかというのは議論の余地のあることですが、たとえそうであってもそうでなくても、とにかく神様はご自分のご計画を必ず遂行し達成されます。オバデヤ書16節。あなた方が私の聖なる山で飲んだように、すべての国々も飲み続け、飲んだり、すすったりして、彼らは今までになかったもののようになるだろう。言い換えれば神様はエドムに、あなたが行ったように、あなたにも行われる。同じように報いを受けるのだと言っておられるのです。これは私たちが今日、因果応報と呼ぶものです。主イエスは、あなたが裁くようにあなたも裁かれると言われました。あるいは、人は自分が蒔いたものを刈り取ることになるということです。ガラテヤ人への手紙6章の7節には、そのことがはっきりと次のように書かれています。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。エドムは、自分たちが他の人々を苦しめたのと同じ仕方で、自分たちも苦しむことになるのです。私はとても率直に言って、自分の国アメリカが核爆弾を最初に落とした国であり、そして私たちが好戦的な国であるということを考えるとき、身震いします。神様はどんな国であっても、そのままやりおおせるようにされることはないと思います。すべての国々の歴史を見ると、彼らが何かをしたとき、その国もまた同じような仕打ちを受けるのだということが確認できます。世界の歴史を通して結局はこのような結果になってきているのですとマギー博士は述べています。17節から21節はオバデヤ書の最後の主要な区分です。ほんの数節だけですが、この部分はイスラエルの国と関係があります。エドムにとっては滅亡が待っていましたが、イスラエルにとっては回復が待っていました。 小さなイスラエルの国は全能の神様のご計画の中にぴったりはまっているのです。そしてすべてのものは全能の神様のご計画に当てはまります。あなたが誰であっても一人一人にとって興味深いことは、もし神様があなたのことを考えつかれなかったとしたら、あなたはそこにはいないのだということです。あなたは神様のご計画の中にいたのです。そして問題は、あなたが今、神様と歩調を合わせて歩んでおられるかどうかということです。あなたはこの地上の生涯を終え、永遠の中に入っていくとき、神様と共にその永遠の中に入っていくでしょうか。それとも神様に反対してその永遠の中に入っていくでしょうか。愛と義なる神様のご計画は必ず実現します。ですから神様の側についている方が賢明というものです。神様はイスラエルを裁かれはしましたが、彼らは国として滅ぼされるべきではありませんでした。オバデヤ書17節。しかしシオンの山には逃れた者がいるようになり、そこは聖地となる。ヤコブの家はその領地を所有する。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。しかしシオンの山には逃れた者がいるようになりと書かれています。救いは世界のためにシオンの山の上に示されなければなりません。今日あなたのために救いはそこに示されています。主イエスが来られ、あなたのためにゴルゴタの丘の上で死んでくださいました。しかし主はこの地上にもう一度戻って来られます。その時主の御足はオリーブ山の上に立つと教えられていますが、主はエルサレムに入って来られ、そしてシオンの山から支配されると私は信じています。またここには、そこは聖地となると書かれていますが、英語訳は、そしてそこには神聖があると訳されています。しかし今日そこには神聖さはありません。私はシオン山に6回も行ったことがありますが、いまだにそこで神聖さを見つけてはいません。そこの人々は、エルサレムの旧市街のアラブ区画の人々と同じように神様から遠く離れています。ですから今日そこには神聖さはありませんが、主イエスが統治されるときにはそこには必ず神聖さがあるようになる。つまりそこは聖地となるのです。またここにはヤコブの家はその領地を所有すると書かれています。私はこの表現が気に入っています。彼らは今日その領地を所有してはいません。彼らは確かにその地にいます。それは本当です。それから彼らは確かに国を持っています。それも本当です。そして確かに彼らはその地に戻りました。でも彼らはまだ神様に立ち返ってはいません。そしてその結果、彼らはその領地を所有してはいないのです。領地を持っていることと領地を所有していることの間には、とても大きな違いがあります。オバデヤ書18節。 ヤコブの家は火となり、ヨセフの家は炎となり、エサウの家は刈り株となる。火と炎は藁に燃え尽き、これを焼き尽くし、エサウの家には生き残る者がいなくなると主は告げられた。エサウに対する最終的な裁きが行われます。そしてエサウの家というのは、主であり救い主であるイエス・キリストの御国となる、この地上の永遠の王国の中に入ることのない王国だと思います。彼らが永遠の御国に入ることを阻止するものは何でしょうか。それは心の傲慢です。神様抜きに生きていけると宣言する人生の態度です。もし神様抜きに生きるというのがあなたの決心であるならば、あなたは今だけではなく永遠に神様抜きで生きることになるのです。オバデヤ書19節。ネゲブの人々はエサウの山を、低地の人々はペリシテ人の国を占領する。また彼らはエフライムの平野とサマリアの平野とを占領し、ベニヤミンはギルアデを占領する。ユダの南部が拡大し、エサウの山を占領するようになります。西にいる者たちはペリシテの海岸線の土地を占領します。エフライムの平野とサマリアの平野、つまり北王国はイスラエルの国に回復されます。そしてベニヤミンはヨルダン川の東岸にあるギルアデを併合するようになります。オバデヤ書20節。イスラエルの子らで、このルイの捕囚の民は、カナン人の国を、ツァレファテまで、セファラデにいるエルサレムの捕囚の民は、南の町々を占領する。ツァレファテは、ずっと北の方のレバノンの中のツロとシドンの間にあります。南の町々は、南部の現在のシナン半島であるネゲブを指しています。イスラエルは神様が彼らに約束されたすべての地を占領します。神様はアブラハムに約77万7千平方キロメートルの土地を約束されました。でも今までは全盛期でさえも彼らは7万7700平方キロメートルを占領しただけでした。オバデヤ書21節。救う者たちは、エサウの山を裁くために、シオンの山に登り、王権は主のものとなる。王権は主のものとなるとありますが、英語訳は、王国は主のものとなると訳されています。神様は今日ためらうことなく、ご自分の目的を達成されるために前に進んでおられます。その目的とは、ご自分の王をシオン山の上に置くことです。神様は、統治する権威を持つ方が来られるまでは、国々をひっくり返し、転覆させると言われました。エゼキエル書21章の27節には、次のように書かれています。廃墟だ、廃墟だ。私はこの国を廃墟にする。このようなことは、 私が授ける権威を持つ者が来るまでは、かつてなかったことだ。神様のご計画の中では、どんなものでも神様を妨げたり、遠回りさせたり、延期させたりすることはできません。どんなエサウの息子も、どんな動物も、神様を止めることはできないのです。この地上を歩んでいるどんな高慢な人間も、神様を退却させたり、一センチでも退かせたりすることはできません。今日神様は勝利に向かって進んでおられます。御国は主のものなのです。自分の頭をまるで動物のように垂れて、嘆き悲しみながら、その人生を送っている人たちのその頭を上げることがおできになるお方は、たった一人しかおられません。進化論は、人類を一センチでも道徳的に上に上げることはできませんでした。この不信心な哲学の中で教育を受けた私たちの世界を見てください。不信心な物質主義と人道主義の致命的な毒が私たちの上に神様の裁きをもたらすのです。ですから神様は言われます。つまらない人間よ、あなたは挙げられたが、私はあなたを引き下ろす。でも同時に神様はご自分の御子、救い主の口を通して次のようにも言われるのです。ヨハネ12章の32節。私が地上から挙げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。どうでしょうか。これを聞いているあなたは今、どちらの方向に向かって歩いておられるでしょうか。高慢と悲観主義と不信仰と反抗の道を下へ下へと向かっておられるでしょうか。神様の形に作られたものであるあなたは、神様との交わりに回復されることができるのです。あなたは自分の高慢を脇へ置き、無力なままで救い主イエス・キリストのところに行かなければなりません。もしあなたが自分の罪を認め、その足元に身を低くするなら、このお方はあなたを高く上げることがおできになるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、すべてのものの完成というテーマで、オバデヤ書15節から21節、オバデヤ書最終回をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com、または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。